就学奨励費の申請処理についてご説明いたします。本校舎訪問教育の方は封筒の表面、文教室の方は青色の用紙をご覧ください。封筒右上または用紙の右上に新入生用、在校生用などの記載がありますので、現在のお子様の在籍形態と一致しているかご確認ください。封筒の表面や青色の用紙にも記載しておりますが、次の書類を同封しております。就学奨励費のあらまし。令和8年度就学奨励費関係書類の提出について、記入例資料集、6月8日月曜日締め切りの提出書類、7月6日月曜日締め切りの提出書類、不足がありましたら事務室までお知らせください。ここからは制度の説明に入ります。就学奨励費のあらましをご覧ください。前年度から在籍されている家庭はご存知の内容も多いかと思いますが、初めての方もいらっしゃいますので、ポイントを絞ってご説明します。就学奨励費とは、特別支援学校に通うお子様の保護者の経済的負担を軽減するための制度です。世帯の収入に応じて就学に必要な費用の一部または全額が支給されます。主な対象は次の通りです。給食費、交通費、学用品、通学用品費、修学旅行費などです。学用品、通学用品費については領収書等の提出が必要になりますので、後ほど詳しく説明します。あらましの2をご覧ください。支給は世帯の状況と収入に応じて1、2、3段階に区分されます。1段階は対象経費の限度額の範囲内で全額支給、2段階は対象経費の半額を支給、3段階は原則支給はありません。ただし、いくつか例外があります。小中学部については交通費のみ2、3段階でも全額支給されます。高等部については交通費、教科書代、ICT 機器購入費が2、3段階でも全額支給されます。なお、すべての受給を辞退することも可能です。それでは、提出書類について、記入例をもとにご説明します。お手元の記入例資料集をご覧ください。表紙をめくり、収入額・需要額調書をご覧ください。この書類は、全員提出が必須です。まず、記入していただくのは、太枠で囲まれた部分だけです。一番上の欄には、現在のお子様の学年を記入します。その下の欄には、昨年12月31日時点の学年を記入してください。続いて、同じく昨年12月31日時点での同一生計のご家族全員を記入します。同一生計であれば、単身赴任や進学で別居している方も含まれます。兄弟姉妹が他の特別支援学校や特別支援学級に在籍している場合は、在学証明書の添付が必要です。また、この欄に記入したご家族全員分の住民票を提出していただきます。昨年までは同居していたものの、現在は別生計となっている方は、ここに記入する必要はありません。ただし、その方については住民票の除票を提出してください。生活保護世帯の方は下の欄に福祉事務所の証明をいただくか、世帯全員分の保護証明書を添付してください。なお、就学奨励費の受給を辞退される場合は、さらにその下の欄に記名をお願いします。次に委任状をご覧ください。給食費は公会計化されており、県が管理します。就学奨励費の給食費分は 本来保護者の口座に振り込まれますが、学校が代理で受領し納付するため委任状が必要です。1区分は保護者の納付は不要。2、3区分は学校徴収金と同じ口座から振り替え。公開経過とは、これまで学校が徴収し管理していた給食費を県の会計に入れて県が管理する仕組みのことです。無償化ではありませんので、給食費の納付自体は必要です。次に交通費所要額調書をご覧ください。こちらも不等枠内のみ記入してください。主な通学手段をご記入ください。自家用車の場合は交通機関等の欄に自家用車と記入し、最短経路を計測してご記入ください。インターネットのルート検索などを参考にされることをお勧めします。次に通学状況調査表をご覧ください。先ほどの交通費所要額調書とこの調査表の内容を合わせて、通常の通学経路や通学方法を確認し、交通費の支給を決定します。こちらも不等枠内のみ記入してください。月曜日から金曜日の曜日ごとに最も経常的な通学方法をご記入ください。送迎サービスを利用される場合は3番の欄もご記入ください。次に口座振込申出書をご覧ください。保護者名義の口座をご記入ください。名義と保護者名が一致するようにご記入ください。昨年度から変更がない場合は提出は不要です。一部辞退をされる方は提出が必要となります。次に学用品通学用品購入費所要額調書をご覧ください。対象となる学用品などの例を記載しております。なお、こちらの調書と次にご説明する新入学用品の調書は1枚にまとめて印刷しておりますので、そのまま続けてご覧ください。ポイントは次の通りです。学校や授業でお子様が使用するものが対象となります。この調書にレシートまたは領収書を添付し、学期ごとに提出していただきます。原則として3学期にまとめて提出することはご遠慮ください。第1回の締め切りは7月6日月曜日です。第2回以降は改めてお知らせしますので、それまでレシート等の保管をお願いします。次に新入学用品通学用品購入費所要額調書をご覧ください。先ほどの資料の右側をご覧ください。こちらは小中高の新1年生が対象となります。入学準備で購入したカバン、通学服、学用品などについてレシートまたは領収書を添付してご提出ください。1年生については、先ほどご説明した学用品通学用品購入費所要額調書と併用して申請することができます。提出の締め切りはこちらも7月6日月曜日までです。生活保護世帯の方は入学準備金などとの重複受給はできませんので、ご注意ください。ここで学用品通学用品及び新入学用品購入費に共通した補足をいたします。資料集の費用を負担したことを証明するレシート領収書のポイントをご覧ください。まず一番大事な点は、お子様が学校で使用するものだけが対象ということです。その上でレシートには必ず1品名、2金額、3支払い日、この3つが記載されている必要があります。複数の品物を購入された場合は、品物と金額が一つずつ分かるようになっていることが必要です。分からない場合はこちらで判断できませんので、現物を確認させていただくことがあります。次に値引きやポイント利用分は支給対象外です。 実際に負担された金額が対象となりますので、可能であれば値引きやポイントは使わずに購入されることをお勧めします。インターネットで購入された場合は領収書が発行できないことがあります。その場合は購入確認やメールや決済の明細書、商品についている納品書などを組み合わせて提出してください。またレシートの加工はできません。切り離しや書き換えがあると原本として扱えませんのでご注意ください。レシートを紛失された場合は購入先に再発行を依頼してください。レシート等がない場合は就学奨励費を支給することができません。最後に対象外のものが混ざっていないか提出前に必ず確認をお願いします。続いて住民票・所得証明書の提出についてです。申請には今日配布している書類のほかに次の書類が必要です。世帯全員の住民票、世帯全員の所得証明書、令和8年度分、6月1日以降の発行分が必要です。なお、収入のない義務教育終了前のお子様については、所得証明書の提出は不要です。熊本市にお住まいの方は、資料集にある交付申請書を参考に、個人用で申請してください。熊本市以外にお住まいの方は、自治体によっては様式が異なり、必要な項目が記載されている場合があります。そのため、資料集に入っている令和8年度所得証明書の発行依頼についてを窓口で提出していただくと確実かと思います。6月に発行できない自治体がある場合は、事務室までご連絡ください。生活保護世帯の方は福祉事務所の証明があれば住民票・所得証明書の提出は不要です。最後に提出期限は6月8日月曜日です。本校在籍のお子様全員分をまとめて県へ提出しますので、期限内の提出にご協力をお願いいたします。書類は5月中に記入し、6月に入ったら住民票、所得証明書を準備していただくとスムーズです。ご不明な点は事務室までご遠慮なくお尋ねください。以上で就学奨励費の説明を終わります。